本日の説教題を、まあ、聖書愛の言葉という、説教題にいたしました。この、説教題は、まあ、この夏の、まあ、日曜学校ジュニアチャーチの子どもたち、の、まあ、夏のテーマ、これは全国の連合長老会に、加盟しています教会のすべての日曜学校ジュニアチャーチの、日曜学校の、教会学校の、テーマ、であります。聖書を中心とした、まあ、ひと夏を、私たちが、過ごして、きました。そして毎週のように、日曜学校の礼拝の中でも聖書はどういうものなんだろうか聞いてきました。で、聖書は神様からのラブレターなんだ、それを聞いたこともありました。ここに神様が、あなたをどれぐらい愛しているか、そういう愛の言葉ここに書かれている。そしてまた礼拝においては神様がその愛の言葉として告白してくださっている、まあ、説教者を通してあなたを愛している、本当に言葉、この言葉だけじゃなくてこの説教者の言葉を通して、まあ、生きる語っているこの口を通して、あ、どれぐらいあなたを愛しているかということを直接告白してくださっているんだ。そしてまた神様っていうのは無感情でただつらつらと書いているんじゃなくて揺れるような心を持っているんだというのをホセア書の中から聞いたりもします。そしてまたこれを、昔の人が書いた、そうじゃなくてその書いた人に神様が、まあ、聖霊なる神様を通して、まあ、霊的な、霊感というのより感動を持って心を動かして、まあ、手をこう動かしてですね、文字を書かせてくださって、一つ一つの言葉が、まあ、神様の言葉なんだ、そういうことも聞いてきました。で、なぜ神様はこれほどまでに私たちに、まあ、愛を伝えようとされるのか、そしてまた聖書を通して私たちに愛を伝えようとされておられるのか、そのことをまた深く聞いていきたいと思います。愛してる、あ、この人好きだな、そういう思い、まあ、この本当の愛は、誠の愛というのはですね、隠すことできないですね、胸に押しとどめておくことができない、示さずにはおられない、そういうことがある。愛というのは自分を表そうとする、そういうことを求めるのであります。押し黙っていることができない、これは私たちの感覚もそうではないでしょうか。あの好きな人への思い、あの人好きだな、そういう思いを胸にしまい続けるというのはとても難しい、まあ、火で胸が焼かれるような感覚にならないでしょうか。人間、私たちの愛ですらそうなのですから、神様の愛、つまり誠の愛は自らをこう言葉で表さずにはできないのでおられない。だから神様も言葉を実際に用いる、その言葉というのはこの聖書に書かれているので、また聖書が毎週聖書のことを語っています。教会の礼拝を通して生きた愛の言葉をの告白を私たちにしてくださっているので、しかしですね、神様の愛というのは実は聖書だけで示されているのではない、もう私たちが生きる日常のいろんなところを切り取ってみても神様の愛というのは本当は見て取ることができる、そういう多くの神様の愛を示そうとしている、まあ、チャンネルがいっぱいあるんですけれども、ほとんどの人はそこに愛を見ることができない、そういう問題があるのであります。で、そのことをまず私たちちょっと思い起こしてみたいと思います。ここに、まあ、この礼拝に集っている人の中 にいる人たちは、まあ、ほとんどと言っていいかもしれません、まあ、ほとんど誕生した時に自分が置かれていた環境の中で、環境を思い起こしてみれば自分に対する神様の愛というのを察知できるかもしれません。私が今語りかけている中の多くの人々は、まあ、私もそうなんですけれども、親がキリスト者であったということ、非常に大きな恵みが与えられています。それか若い頃に教会と出会わされた、そういうこともあると思います、まあ、特にキリスト者の家庭の子、また教会で育った子どもたちは、まあ、この世で目を覚ました時から、その人たちがこう見上げ、育 この私たちがですね、見上げた顔、私たちに微笑みかけてくれていた。そして教会に初めて連れて行かれた時、見上げたその顔、教会にいた人たちの顔ですね、その顔が私たちに微笑みかけてくれていました。そしてその顔から、その唇から直に私たちに対してですね、イエス・キリストのことを語ってくれていた。ここにいる多くの人は、年少の頃から、キリスト者たちにこう囲まれていたのであります。またキリスト教学校でそれを、に行ってそれを知っていたという人もいるかもしれません。クリスチャンの先生に囲まれていたという人もいた。そういう私たちを取り囲んでいた人々の中には、キリスト教学校だけじゃないですね、 YMCA そういう団体の中でそうかもしれません。私たちの人格形成に、大いに関わってきた人っていうのはいるのであります。私たちはまずそうした人々ゆえに、私たちは本当は常に神様に感謝することができるのです。で、本当に私たちが目を覚まされていたのならば、本当に賢かったのならば、自分が生まれ育ったその環境、境遇そのものの中にも、自分に対する神様の愛がそこにあったということを察知していたことでありましょう。でもしかし、あまりそれができない。これはキリスト者の家庭もそうですけれども、自分の今まで生きてきた人生を振り返ってみても、いや、そのところに神様の愛があったんだろうかというふうに思う人という。で、それはキリスト者の家庭じゃない人もそう思うんですけど、キリスト者の家庭でもそうなのであります。むしろ逆にキリスト者の家庭の方が、そこに神様の愛があったんですかというふうに、問いたくなる人多くいると思います。これはですね、私、全国の青年修養会の委員を担当しています。で、その青年修養会に参加していた青年がですね、その人はその、女の子ですけれども、女の子っていうかもう大学生ですけども、ある厳格な、キリスト者の家庭の中に置かれていた。いつも厳しいことを言われていた。そして不当な扱いを受けていたというふうに考えていた、そのような女の子がいました。そしてその女の子だけかなと思ったら、参加者の多くの青年が、実は自分は昔から母親であったり父親に縛られているというふうに感じていた。自分は他の青年たちが楽しくやっているのを目にしても、そういうことできなかった。特に日曜日、あれはダメだ、これはダメだ、こう言われてきた。そう言っていました。父親が、容赦のない看守のよう、もう自分をもう檻に閉じ込めている看守のようにして、常に自分から目を離すことがなかった。そのように言っていました。ずっといつも見られているような気がしていた。しかしですね、その人がですね、その修養会の中で、いろいろ話していました。でもしかし、それそこにもその親を通して神様を守っていた、そういうことあるんじゃないか、いろんな話をしていく中でですね、神様に目が開かれていった。そしたら全ての厳しさの中にですね、神様の愛をその女の子見ることができるようになったのです。しかしその当時は、若い時はそれが分からなかったというふうに言っていました。しかしこれは若さが原因ではないのであります。年を取れば、あの頃ああいうふうに厳しく言われたのよかったっていうふうに自然に分かるかといえば、そうではないのであります。今でもそのことがもう納得できない、そういうふうに思っている人もいる。これ年ではない、むしろ置かれている環境、これはですね、時間が経ったらじゃなく、置かれている環境や今与えられている恵み、それ今キリスト者の家庭、こういうところに今自分は導かれてきていたんだ、そういうものからは、私たちは神様の愛というのは分かることができない、そう言ってもいい。本当はあるんだけれども、そこから察知することはできないのであります。で、分からないんだけれども、そういう神様の愛が示されていたというのは、他のことでも言える。で、聖書の中にもそういうことはあります。で、これは前にも、申し上げたことがありますが、旧約聖書にも、書かれています。神様の律法を掟、これ掟というのは、なんか何々してならないとか、何々をせよ、そういうふうな掟としてあって、これ厳しいものっていうふうに私たちはよく思います。 そういう立法の中にも私たちへの神様の愛を見ることができるのであります。でこの立法というのは実は何々するなというただ禁止して縛るためではなくて、本当に最も、まあ、幸いな生き方、最も安全で本当に神様と共に歩んでいくにはどうすればいいか、そういうふうな生き方、道しるべがここにあるのであります。でこれは私たちにとってはこれ以上出たら危ないぞ、これ以上出たらあなたに命の危険が及ぶ、そういうふうな、まあ、縦札という縦札 でここ以上行ったら危ないよって言ってるような縦札と同じなんです、ね、その中にいたら本当にその場所を楽しむことができたり、その土地をこう味わい尽くしたりできるんですけれども、それ以上超えてしまうともっと危ない。これはまあ海でもそういうふうに言うことができます。海水浴場にもここ以上行ったら危ないものがあるから出ていっちゃならない、海を楽しめなくなる、この世界に生きることを楽しめなくなる、そういうふうなしてはならないというのが実は十戒とか律法で、これ実は神様が私たちをもしこんなことないんですけれども愛してなかったら、気遣ってなかったら、私たち好き放題していいかもしれない、好き放題していいかもしれないけれども、神様はそれ危ない、自分の子が危ないことをしていたり危険が及んで死んでしまっても、もし愛してなかったら、まあ、それ 危ないから行くななんてこと言わないです。いや、愛しておられるからここまではダメなんだということを厳しく言う、これ以上行ったら死んでしまうからそれ以上行ってはならない、だから厳しく言う。で、これ立法がそうなんです。かわいい私の子よ、これはしてはいけないよ、あれはしてはいけないよ、もしそれに従わなかったらお前の人生、まあ、体にとても悪いことが起こる、もしかすると死んでしまう、そういうふうな神様の言葉というのが立法、十戒なのであります。本当はこの立法とか十戒の中からも神様の愛を見ることができるんですけれども、しかし、いや、そうは言われてもただいけないとかダメって言われて自分を縛っているものにしか思えない。その青年修行会に来てた青年も、昔それダメだ、何してはいけないって言われてもいけないしか言われなかったので、なんでか分かんなかった。だから縛られているというふうに感じていた。そこに愛があるってことを全然気づくことができなかったので、でこれ十戒を大事にしていたイスラエルの人たちも、この律法を大事にして守るっていうこととか、守らない守るっていうことをすごく大切にしてたんですけれども、そこに神様の深い愛があるということは全然わからなかったのであります。だから時にもう守らなくていいやってなっちゃったりですね、それから守るだけで守ってないやつを裁くとか、そういうふうな使い方になっていったので、本当はそこに神様の愛があった。で、神様の愛というのは実はこの世界、まあ、こういう生きている境遇環境、そして聖書の至るところの言葉からも分かるんですけれども、本当の神様の愛、気づく、その最初の場所というのは実はこの世界からは分からない、自分たちの境遇からは分からない、最初に神様の愛の気づく場所というのは、神様の愛が本当に見えるところというのは、感じることができる、聞こえることができる最初のところ、それはあのイエス様の十字架を私たちが見つめたとき、聞いたとき、神様の愛が本当に最もよく表されているのはあの十字架なのであります。それはつまりイエス様の十字架の死のことなんですね。なぜなのか、一番最初に神様は愛を自分で明らかに示さずにはおられないというふうに言いました。で、言葉だけでは全然愛してるよって、ただ聖書は人間を愛しているということだけ書いているのではないのであります。そうじゃなくて何を書いているかというのは、神様が私たちに対する ご自分にできる最大の犠牲を払ったということがここに書かれているのです。私たちどうでしょうか。私たちが自分たちが愛されているな、自分のことを思われているなという時、どういう時にそれを感じるかというと、自分のために喜んで犠牲を払おうとするしている、そういう人を見た時、そこから愛が分かるんじゃないですか。自分のために時間を割いて朝お弁当作ってくれてるな、食事用意してくれてるな、祈ってくれてるな、そういう時間を割いてくれてる、お金を割く、それいろんなことあります。そういうふうにでも何か犠牲にされている時、愛というのを感じるのではないでしょうか。神様もそれと同じように、ただ愛してるよその言葉だけじゃなくて、これぐらいの犠牲を払ったんだということをこの聖書で書いているのです。それは神様が私たちのためにご自分の最も大切な命、最も大切にしていたもの、人、命、それをお捨てになったということがここに書いているので、その事実によって私たちは神様の深い愛を知ることができる。イエス様が十字架にかかって死んだというのはそういうことなんですね。父なる神様、神様、父なる神様がおられます。イエス様のお父様ですね。父なる神様は私たちのために愛していた、もうたった一人の子イエス様をこの地上に送られたということが、あのクリスマスの日の出来事ですね。クリスマスって嬉しいことのように私たち思いますけども、本当はとても父なる神様にとっては心痛むことなのであります。愛する子が遠く離れていった、会うことも見ることもできなくなった、それって本当はとても心痛いこと。私もですけども、去年のクリスマスも語りましたけれども、息子や娘、妻が浜松に帰る、そういうふうに新幹線の前までこう分かって見送るとき、帰ってくるって分かってるのに、離れるそのときも、離れているその日々を過ごすときも、心が痛んでいるのであります。父なる神様は帰ってくる、イエス様が帰ってこられる、自分のもとに帰ってこられると分かっていても、あの日心を痛めて手放されていた。それにそれだけじゃなくて、愛する一人の子がその地上で人々からいじめられている。最初愛されていた、受け入れられてたのに、いや最初からいじめられてたらまだ分かるとも言えないですけれども、最初愛されていて受け止められてると思ったのに裏切られる、騙される、裏切られる、そう言ってもいいかもしれない。それは親からしてたら、あんなに仲良くお友達と過ごしてたとか、過ごしてたのに急にいじめられている、そういうことを知ったとしたら、親は相当厳しい、心になると思います。いじめられてるだけじゃない、つばかけられて叩かれている、鞭で打たれている、トゲトゲのいっぱいついたもので刺されて、血を、重いものずっと負わされている、十字架を負わされている、そして最後十字架につけろつけろと、その友人だと思っていた、受け止めてくれると思っていた人々から、好きだった人たちから、十字架につけろつけろ、つまり愛してた人、好きだった人から、お前もいらない、いらない、もう使えない、いなくなれ、死ね、そういうふうに自分の子がそう言われていた。イエス様も もちろんとても苦しかったでしょうが、そのイエス様を送られた父なる神様が、一番つらかった、それを手放された、犠牲にされた父が一番またそこで苦しまれていた。なんでそこまでされたのか、何のためにこの地上にその子を送ったのか、それはここにいる私たちを、あなたを愛するために、愛しています、これほどまでに愛しています、それを伝えるため、そのイエス様の生涯、そして特にその十字架、神様の愛の深さがここに示されている。これが聖書、愛の言葉というふうに言われるのはここにあるのであります。その十字架のイエス様の、そのお方が見えるところ、感じるところ、聞 こえるところがどこかといえば、それは教会、礼拝、そしてこの聖書の中から語られる説教、また生産、イエス様の死をそこに表されている、肉裂かれた、血が流された、ここにある、ここに神様の愛の深さを聞き味わうことのできる場所と時がある。それはここが源となって語られているのだ。だから毎週の礼拝の説教でこの言葉を聞き続ける、もちろんです。さらにはその聖書を開いて私たちが聞くということ、そして聞いて神様の愛がこれほどまでに深かったんだということが分かったとき、私たちは自分の過去も、生まれてきたことも、今まであった境遇も、今ある境遇も、これから先のことにも、神様が私を愛しておられるからこうなっているんだということを聞き取ることができるようになるのだ。でもここの始めを聞かなければ、その十字架を見なければ、私たちは自分が何で生きているか分からなくなる。なんで今自分が苦しんでいるのか全くわからなくなる。だから十字架を見つめるために、あのイエス様に出会うために、私たちは聖書を開き、御言葉を聞き、このイエス様を見つめ続けなくてはならない。主の愛の言葉を聞き続けなければならない。なんで生まれてきたのか、何のために生きているのか、その答えはここにあるんだ。神様も今日も伝えてくださっていました。神様はあなたを愛するために、あなたをこの世界に生まれさせたのであります。神様はあなたを愛するために、あなたを今も生かされている。神様はあなたを愛するために、今あなたを守り成長させている。神様はあなたを愛するために、一番大切なイエス様を手放してくださった。この愛の言葉と、でイエス様もうあなたに与えられています。あ、そのようにして私は愛され、そして許され、救われているんだということを、この地上に生きてきた意味を与えられているんだということを受け止めたいと思います。でここにいる全ての人がもう一度イエス様と出会って、愛を知る人生となりますように。もう一度愛されているんだということを深く受け止めることができます。祈ります。天におられます父なる神様、あなたが私たちに聖書を与えてくださいました。その聖書が語っていることは、あなたが御子を、たった一人の子を私たちのために与えてくださったと書かれています。それほどまでに私たちを愛してくださっていたということ、全然知りませんでした。なぜ愛されているか、その理由もわかりません。自分たちの中に愛されるその根拠となるようなこと一つもありません。しかしあなたはただ理由なく私を愛してくださっています。感謝いたします。あなたに答えることも、むしろあなたを捨てて歩んでいた私たちをあなたは愛し続けてくださっていましたことを感謝いたします。イエス様を通してその深い愛を私たちに示し続けてくださっていますことを感謝いたします。聖書を通してそのことを伝え続けてくださっていますことを感謝いたします。聖餐を通してそのことを味わわせ続けてくださっていますことを感謝いたします。主よ、どうかあなたの愛の深さをここに集う全ての人たちが今日またこれからも味わい続けて歩んでいくことができますように、このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって今にお捧げいたします。アーメン。